広報長泉7月1日号ナンバー1294発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。特集主なお知らせ。長泉のこと本気で考えました。長泉ラボ開催健康づくり教室参加者募集みんなで支え合い国民健康保険制度。長泉のこと本気マジで考えました。長泉ラボ開催6月10日土曜日にウェルピア長泉で町のイメージや魅力を考える町民ワークショップ長泉ラボが開催されました。約40人が7つのグループに分かれ町のいいなと思うところや20年後の町をテーマに話し合いまた町をイメージする模様や色を選びました。今後はこのワークショップの結果をもとにロゴマークやブランドメッセージを作成していきます。表紙はワークショップに参加した高校生と高専生の皆さんです。語って見つけたこの街のいいね。街のいいなと思えるところや20年後の長泉について考えました。その時の様子が写真で載っています。公募した写真いいね長泉約100点の写真が集まりました。現在役場本館1階住民窓口かロビーに掲示しています。インタビュー。ここに住んでいると意外に気がつかない。私は長泉のここが好き。長泉ラボに参加した方に町の魅力やイメージについて伺いました。斉藤龍也さん、あゆつぼ、高校生。自然、歴史、文化を感じられる。高校に進学して他の市町の人と接する機会が多くなり、長泉についての良い評判を聞くことがあります。長泉は自然が豊かで、水と緑の森公園や有坪の滝などの名所も多くあり、自然だけでなく原文庫墳やベルナール・ビュッヘ美術館といった歴史や文化を感じる面もあります。また中学生まで医療費が無料など子育てに向いている良い町だと思います。さらに白ネギ、四つ溝垣、足高牛といった特産品もあり誇れる町だと思います。大後蓮美さん、竹原、公務員。子供の笑い声が多い。社会人2年目で現在静岡市まで新幹線通勤しています。高校も大学も自宅から通っていました。長泉は交通の便が良く、どこへ行くにも便利なところが良いと思っています。町外に住む友人から、長泉は子供が多いから明るいイメージと言われます。実際私の家の近所にも子供が多く、いつも笑い声が聞こえます。これからも町内外を問わず、多くの人がいいなと思えるような町であり続けてほしいと思います。片岡大輔さん、南意識。 SS イズスポーツ&ソシエティーズ代表。程よく都会、程よく田舎。長泉はとにかく交通の便が良く、東京などに行くにも1時間かかりません。自分が活動している伊豆半島にもアクセスが抜群で、仕事と休日を充実させることが可能です。子育て支援が有名で、他県の方と話しても 羨ましがられることが多いです。程よく都会で、程よく田舎なところをとても気に入っています。都市のブランディングは街を元気にする。皆さんは都市のブランディングやブランドメッセージという言葉を聞いたことがありますか？いずれも街の将来を作っていく上で重要な言葉です。ワークショップでは長泉町と聞いて想像する言葉や色、形を考えました。これらはブランドメッセージやロゴマークを作る種になります。都市のブランディングが目指すもの、それは長泉町が強いブランド力を持つために一貫性を持って町の魅力を発信し、町内外からの共感を呼ぶこと、そして町の将来に必要な新たな魅力を創出する取り組みを始めることです。そのためにまずは町の魅力を整理し、ブランドイメージを言葉、ブランドメッセージ形、ロゴマークにして、長泉町と聞いて、誰もが思い浮かべ、共通認識となるよう表現します。難しく考える必要はありません。一人一人が自分のこととして捉え、自分が住んでいるこの町を好きになることから始まります。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、生活習慣を見直そう。健康づくり教室の参加者を募集します。生活習慣を見直すきっかけとして、健康づくりのための各種教室に参加してみませんか？複数の教室に参加することもできます。参加者全員を対象に、体組成測定を行います。体組成測定とは、専用の機器を使用して、体脂肪、体重、基礎代謝、部位別筋肉量、体型チェック、隠れ肥満、筋肉型などを測定することができます。1. グッドライフチャレンジ&ノルディックウォーク体験教室、全7回。健康づくりに取り組みながら、今よりも少しだけ生活の質を高めたい方や、健康診断の結果が気になる方向けの教室です。保健師や管理栄養士、健康運動指導士がサポートします。生活習慣記録機を使った活動量の確認やノルディックウォークの体験も行います。生活習慣記録機とは、日常生活全般の活動量を知るための道具、高性能な歩数計です。歩数をはじめ、消費カロリー量、運動の強さ、頻度、歩行の速さなどを時系列で知ることができます。対象、60歳以上で運動・食事の制限がなく、15分以上連続した歩行が可能な方。定員18人。ノルディックウォークとは、スキーストックのような2本のポールを持って歩くことで、通常のウォーキングよりも消費エネルギーが多くなるため、運動不足の解消に適しています。また膝や腰などの関節への負担が軽くなるという特徴があります。日程内容など詳細はお尋ねください。 2. 膝痛予防教室、全6回。膝の痛みを予防するための体づくりを行い、正しい歩き方を身につけませんか？山本整形外科循環器科監修。水中で行う運動はありません。時、9月1日から10月20日の毎週金曜日、9月22日、10月6日は休みです。 A. 午後1時15分から午後2時15分 B.午後2時45分から午後3時45分、時間帯選択ができます。両方の時間帯を申し込むことはできません。対象、40歳以上で膝の痛みを予防したい方、参加できない方、安静時に膝が痛む方、膝に腫れや熱がある方、1ヶ月以内に足腰を骨折した方、 関節リウマチの診断を受けている方、膝関節痛の治療中で主治医の許可が得られない方、定員20人。3ヶ月でマイナス3キログラム、チャレンジ教室全4回。健康的に減量したい方におすすめの教室です。保健師や管理栄養士、健康運動指導士が食生活や運動について支援します。生活習慣記録器を使って活動量の確認も行います。時9月6日水曜日、13日水曜日、10月25日水曜日、12月13日水曜日、午後7時から午後9時、対象25歳から64歳の方で、減量を目指し、運動や食事の制限がない方、定員18人。4、女性のための健康づくりスタート教室、全6回。簡単な体力測定、運動、栄養、ホルモンバランス、検診結果の読み方の話など、生活習慣を振り返りながら健康づくりにチャレンジする教室です。運動するための体づくりに取り組みます。時、9月7日から10月26日の毎週木曜日、午前9時20分から午前10時50分、9月14日、10月12日は休みです。対象、25歳から64歳の女性の方、定員20人。女性のためのグッドライフチャレンジ教室がリニューアルしました。一度受講した方の申し込みも可能ですが、教室内容は初心者向けです。共通事項、ところ、ウェルピア長泉。参加費無料、申し込み資格、町内在住または在勤の方。申し込み期限、7月20日木曜日。申し込み方法、窓口で直接または電話、E メールのいずれかで、1、郵便番号、住所、在勤者は勤務先名と住所、2、氏名、3、生年月日、年齢、4、性別、5、昼間連絡が取りやすい電話番号、6、希望教室番号を伝える。教室番号2は希望の時間帯を伝えてください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510、 E メール増進@長泉.org。
みんなで支え合い、国民健康保険制度。国民健康保険、国保は、会社を退職した人や自営業の人など、会社や組合などの公的医療保険に加入していない人が加入する保険制度で、市区町村が運営しています。国民健康保険は、加入している皆さんの国保税と、国や町などが負担する費用によって成り立っています。病気や怪我をしたとき、安心して医療を受けられるように、加入者の皆さんで支え合いましょう。国保歳入の約4分の1が皆さんの保険税。国保制度は、皆さんの国保税のほかに、国からの国庫支出金、他の保険制度による負担金、療養給付費、交付金、町からの繰入金などで成り立っています。円グラフがあります。国保の歳入の内訳、平成27年度。国民健康保険税 20.5%、 国庫支出金 15.2%、 療養費給付等交付金 3.1%、 前期高齢者交付金 20.6%、県支出金 4.1%、 共同事業交付金 19.5%、 繰入金 12.8%、 繰越金 3.9%、 その他 0.3%。 円グラフ終わります。皆さんの保険税は 歳入の全体の約 20% を占め、国保の運営を支える重要な財源となっています。増加する医療費。国保には会社の退職後に加入する場合が多く、高齢化が進む状況下で65歳以上の加入者の割合が高くなっています。高齢化の進展や生活習慣病の増加、高度医療の発達に伴い、医療費は高額化する傾向にあり、全国的に国保の財源確保が課題となっています。長泉町の一人当たりの医療費の平均、一人当たりの国保税の平均がグラフになっています。まず一人当たりの医療費平均を長泉町、県内市町の順にお伝えします。平成25年度306,819円、312,013円、平成26年度325,084円、314,660円、平成27年度353,207円、332,302円。次に一人当たりの国保税平均を長泉町、県内市町の順にお伝えします。平成25年度97,731円、101,589円、平成26年度98,656円、109,224円、平成27年度99,076円、101,626円。国保連合会資料よりグラフを終わります。平成27年度は国保税の平均額が1人当たり99,076円、医療費の平均額が1人当たり353,207円となり、その額には開きがあります。この傾向は県内の他の市町でも同様で、国保運営は加入者の国保税、国からの負担金、交付金などによって歳入が補われていますが、年々増加する医療費により国保運営は厳しい状況に置かれています。そこで平成29年度に税率を改正し、国保の健全運営に取り組んでいきます。国保税の納付にご協力を。国保は加入者の皆さんの支え合いにより成り立っています。増加する医療費に対応するために皆さんのご協力が欠かせません。長泉町の国保税の収納率はここ3年ほぼ横ばいに推移していますが、長泉町は県内市町の平均と比べ高い収納率となっています。今後も皆さんのご協力をお願いします。国保税の算定方法。平成29年度の国保税の算定方法は昨年と同じで、次の3区分に分けて算定します。 1. 医療保険分。国保加入者が医療機関にかかった時の医療費、町が負担する保険給付額に充てられます。 2. 後期高齢者支援金分。後期高齢者医療制度への支援金に充てられます。3. 介護保険分。40歳以上65歳未満の方が対象で、介護保険への給付金に充てられます。40歳未満の方、65歳以上75歳未満の方の国保税。1. 医療保険分足す。2. 後期高齢者支援金分。40歳以上65歳未満の方の国保税。1. 医療保険分足す。2. 後期高齢者支援金分足す。3. 介護保険分。所得などをもとに税額算定。それぞれの世帯の経済状況などに合わせて国保税を納めていただく仕組みになっています。所得の金額や土地などの固定資産を持っているかどうか、世帯の国保加入者数などをもとに保険税を算定しています。 所得割額、前年中の世帯全員の所得により税額を算定します。資産割額、固定資産を持っている世帯にかかります。その年度の固定資産税により算定します。均等割額、世帯の中で国保に加入している人数により税額を算定します。平等割額、世帯の収入や国保加入者数などによらず一世帯あたりいくらと額が決められています。国保税の軽減制度、所得が低い世帯に対しては均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。軽減制度は前年中の世帯の所得額が基準以下の場合に適用されます。この基準となる所得額が平成29年度より引き上げられ、国保税を軽減される世帯が拡充されました。所得の申告が済んだ方で軽減の対象になる世帯には改めて申請しなくても国保税の軽減が適用されます。まだ所得の申告が済んでいない方は国保税の軽減の適用を受けることができませんので、必ず申告してください。国保税の納め方、国保税の納め方は1、特別徴収、2、普通徴収の2通りがあります。なお平成29年度に皆さんに納めていただく税額は7月中旬に郵送でお知らせします。1、特別徴収。特別徴収とは世帯主の年金から国保税を転引きする方法です。対象、国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯。例外になる場合、年金の受給額が低い場合や国保税が高額である場合は特別徴収は行っていません。年金、老齢基礎年金などの受給額が年間18万円未満の方、国保税と世帯主本人の介護保険料を合わせた金額が年金受給額の2分の1以上の場合、納付書や口座振替による普通徴収で納付してください。仮徴収期間と本徴収期間に分けて徴収します。国保税は6月末に前年の所得が確定した後、1年間の税額を計算します。普通徴収では税額確定後の7月から納付が始まりますが、特別徴収の場合2ヶ月に1回年6回に分けて年金からの転引きを行います。そのため年度の前半は仮徴収期間とし、仮徴収額を納めていただきます。その後本徴収期間に決定した1年間の税額から仮徴収額を差し引いた額を納めていただきます。2、普通徴収。納付書または口座振替で納付する方法です。対象、特別徴収以外の方。納付書で納める場合、7月中旬に決定した税額のお知らせと同時に納付書を郵送でお届けします。各月の納期限までにお近くの金融機関やコンビニエンスストアで納付をお願いします。なお納期限は町のカレンダーのほか、広報長泉4月1日号に折り込みの納期限一覧表、そして町ホームページで確認できます。口座振替の場合、7月中旬に決定した税額と口座振替による引き落としをお知らせする通知を郵送します。7月から翌年2月にかけて毎月引き落としがあります。口座振替をお勧めします。納付には納め忘れのない口座振替をお勧めします。口座振替にするには申請が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国保の制度に関すること、福 福祉保健課、電話 989-5513、 国保税に関すること、税務課、電話 989-5506。 平成29年度の私立幼稚園就園奨励費の補助限度額をお知らせします。町内在住で私立幼稚園に就園している満3歳から5歳児の保護者に決められた範囲内で保育料などを補助します。補助限度額は次の区分により変わります。区分1、生活保護を受けている世帯。2、住民税非課税世帯または住民税所得割が非課税の世帯。3、住民税所得割課税額が77,100円以下の世帯。4、住民税所得割課税額が211,200円以下の世帯。5、1から4以外の世帯。具体的な金額についてはお問い合わせください。次の条件に該当する方は区分により補助上限額が上がる場合があります。配偶者がいない方で実際に児童を扶養している方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で在宅の方、特別児童扶養手当の支給または障害基礎年金の受給を受けている方、その他町長が生活保護の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める方、問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 情報ステーションプラス介護保険負担限度額認定の申請手続きをお忘れなく。要介護認定を受けている方で、この後お伝えする第1から第3段階の利用者負担段階に該当する方が介護保険施設や短期入所、ショートステイを利用する際、負担限度額以上の費用、施設の居住費、食費は申請により介護保険から給付されます。利用を希望される方は事前に介護保険負担限度認定の申請を行ってください。なお現在認定証を持っている方には更新のための申請用紙を送付します。申請の際には預貯金などの有無を確認するための通帳の写しなどと非課税年金受給の有無の申告が必要になります。預貯金などが単身で1000万円、夫婦で2000万円を超える場合は対象外です。施設の居住費、食費の負担限度額が表になっています。利用者負担段階、居住費などの負担限度額1日あたり、1、ユニット型個室、2、ユニット型準個室、3、従来型個室、4、多焼室、5、食費の負担限度額の順にお伝えします。利用者負担段階、第1段階、世帯全員、世帯を分離している配偶者を含むが住民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者、1、820円、2、490円、3、490円。介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合、320円、4、0円、5、300円。第2段階、世帯全員、世帯を分離している配偶者を含むが住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下、1、820円、2、490円、3、490円。介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合、420円、4、370円、5、 390円。第3段階、世帯全員、世帯を分離している配偶者を含むが住民税非課税で、第1段階および第2段階以外の方、1.1310円、2.1310円、3.1310円。介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合820円、4.370円、5.650円。表を終わります。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。高額介護サービス費の限度額の一部が変わります。介護保険では1ヶ月ごとの利用者負担が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を高額介護サービス費として支給しています。世帯の所得状況などによって限度額が設定されていますが、一般区分の月額上限額が平成29年8月に月額37,200円から44,400円に引き上げられます。なお、一般区分であっても1割負担となる被保険者のみの世帯について3年間は現行の年間負担最大額である446,400円を超えない設定となっています。高額介護サービス費の限度額が表になっています。所得区分、自己負担限度額、月額、1. 平成29年7月まで、 2. 平成29年8月からの順にお伝えします。所得区分、現役並み所得相当、世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいて、世帯年収520万円以上、単身は383万円以上。1.44400円世帯、2.44400円世帯。一般住民税課税世帯、1.37200円世帯、2.44400円世帯。1割負担者のみの世帯の場合、年間上限額446,400円括弧37,200円かける12ヶ月括弧閉じ。住民税非課税世帯など、年金収入80万円以下の方など、1.24600円世帯、15,000円個人、2.24600円世帯、15,000円個人。表を終わります。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。
情報ステーションプラスを続けます。高額な医療負担が見込まれる方へ、限度額適用認定証などを申請してください。国民健康保険、国保または後期高齢者医療制度に加入している方が高額な医療費を支払わなければならない場合、限度額適用認定証などを提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までの金額となります。対象となる方で高額な医療費負担が見込まれる方は、事前に認定証を申請してください。ここで、1、対象、2、必要な申請などの順にお伝えします。1、70歳未満の国保加入者、住民税非課税世帯は除く。2、限度額認定証の申請を行ってください。1、70歳以上の国保加入者、後期高齢者医療制度加入者、括弧住民税非課税世帯を除く。2、認定証の 申請は必要ありません。国保高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証の提示で窓口負担が限度額までとなります。1. 国保後期高齢者医療制度加入者で住民税非課税の世帯の方。 2. 限度額適用標準負担額減額認定証の申請を行ってください。申請方法、申請場所、福祉保険課、持ち物、保険証、認め印、マイナンバーがわかるもの、国庫税の滞納がない方に限ります。代理人による申請を希望する場合など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を実施してください。浄化槽を設置している方は浄化槽管理者となり、保守点検、清掃、法定検査の3つが義務付けられています。忘れずに実施をお願いします。浄化槽とは皆さんのご家庭の排水をきれいにする装置です。浄化槽が適切に機能しないと河川の水質を汚染させ、快適な生活環境を保てなくなってしまいます。河川の水質を守るため、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を必ず実施してください。保守点検、年3回から4回以上、県の登録を受けた保守点検業者が浄化槽の点検や付帯設備、モーターなどの調整、消毒剤の補充など浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。4ヶ月に1回以上行う必要があります。問い合わせ、東部健康福祉センター、生活環境課、電話 920-2135。 清掃、年1回以上、町の許可を受けた清掃業者が浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、浄化槽内の清掃を行い、内部の状況が正常かどうかを確認します。通常の使用状況においては年1回以上行う必要があります。全罰期方式は半年に1回以上の清掃が必要です。問い合わせ、長泉環境株式会社、電話 999-7087。 法定検査、年1回、県の指定を受けた指定検査機関、静岡県生活科学検査センターによる検査を受けてください。浄化槽の設置工事やその後の保守点検、清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているかを外観検査や水質検査、書類検査により調査します。問い合わせ、生活科学検査センター、電話 054-621-5030。 平成29年度後期高齢者医療制度の保険料均等割額の軽減措置が改定されました。均等割額と所得割額、保険料は加入者全員が等しく負担する均等割額と加入者の前年の所得に応じて負担する所得割額を合計して個人ごとに計算されます。保険料の軽減措置、被扶養者だった方が所得が低い方に対しては保険料を 減額する軽減制度があります。いわゆるサラリーマンの健康保険の被扶養者だった方、均等割額が7割軽減され、所得割額はかかりません。所得の低い方、均等割額、世帯の所得水準に合わせて減額されます。所得割額、前年の基礎控除後の総所得などが58万円以下、年金収入のみの方は年金額が153万円から211万円以下の場合、所得割額が2割軽減されます。65歳の方は年金収入の条件が異なるのでお問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 989-5506。 第21回長泉ワクワク祭り開催。ワクワク祭りの夏がやってきます。昨年第20回の節目を終え、今年から新たなスタートを切るワクワク祭り。昼の部は子ども向けの遊具やしゃぎり、太鼓演奏など楽しいイベントがいっぱい。夜の部は合計84分間にも及ぶ祭りのメインイベント、踊りパレードで長泉の夏を熱く楽しんでください。飛び入り参加できる踊り連もあります。時、8月5日土曜日午前11時から午後8時30分、雨天の場合は8月6日日曜日。雨天順延は町の同ホーム線やホームページなどでお知らせします。ところ、JR 御殿場線下尖駅前、大井町通り。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516。 ケーブルテレビ長泉広報室一日アナウンサー大募集。ケーブルテレビで放送している町の情報番組長泉広報室に出演する一日アナウンサーを募集します。この機会にアナウンサーの仕事を体験してみませんか。対象、町内在住の小学生から高校生。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、 郵便番号 411-8668、 中尖828。平成30年ふれあいカレンダーに掲載する広告を募集します。毎年配布しているふれあいカレンダーに広告を掲載しませんか。掲載を希望される企業や事業所の皆さん、ぜひお申し込みください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 水と緑の森公園ワンデーチャレンジ2017。水と緑の森公園を会場にスタンプラリーをしながらスイカ割りやおもちゃ作りなどで遊ぶイベントです。公園内の川で魚のつかみ取りをした後は、会場内で焼いて食べることができます。ぜひご応募ください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780。東部地区初のワンマンコンサート、皆さんお待たせしました、朝倉さやです。開催、 SBS テレビイブアイ静岡一人観光協会でおなじみ民謡日本一の山形娘朝倉さやによるコンサートを開催します。時、11月11日土曜日。ところ、ベルフォーレ 開場午後4時、開演午後4時30分。入場料、全席指定、前売り券、一般3000円、高校生以下2500円、当日券、一般3500円、高校生以下3000円、3歳未満の膝上鑑賞は無料です。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。
情報ステーション、お知らせ。飼い猫の不妊・去勢手術に補助金を交付しています。不妊・去勢手術をしていない猫により、毎年たくさんの猫が生まれています。その中には、捨てられて野良猫になってしまった猫や、処分されてしまう不幸な猫もたくさんいます。このような猫を増やさないために、町では不妊・去勢手術を行った方に補助金を交付しています。対象者、町内在住で飼い猫の不妊・去勢手術を行った方、補助限度額、手術費の2分の1以内で上限6000円、申請期限、手術を行った日から60日以内、申請方法などはお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。夏の交通安全県民運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、7月11日火曜日から20日木曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の重点項目、高齢者と子どもの交通事故防止、二輪車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶、安全確認、止まる、見る、待つの徹底。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 下水道排水設備工事責任技術者試験を行います。申請書は上下水道課で配布しています。お問い合わせください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。 高齢者、タクシー、バス、利用助成事業の受付を南部地区センターで行います。75歳以上の在宅の方を対象に、タクシー、バス、共通の利用券を交付する高齢者タクシーバス利用助成事業の受付を南部地区センターでも開始します。利用券は後日送付します。受付期間、8月1日火曜日から平成30年3月30日金曜日、土曜日、日曜日、祝日、休日の受付は行っていません。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。医療用注射針の引き取りを行っています。糖尿病などの医療用注射針は感染性廃棄物として使用者の責任で処理をすることになっています。うさぎ薬局長泉店南式セントラル内科敷地内では家庭で使用した注射針の引き取りを無料で行っています。使用済み注射針をお持ちの方はご利用ください。他店扱いの注射針も引き取り可能です。町のゴミステーションには出さないでください。ゴミ回収時に注射針が刺さってしまったという事故が発生しています。必ず指定された方法による処理をお願いします。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 富士の国食べきりやったねキャンペーンを実施します。まだ食べられるのに捨てられている食品を減らすため、協力店で食べきり完食を実践すると、素敵な特典やプレゼントがもらえるキャンペーンを実施します。家族や友人などでご参加ください。実施期間、1、食べきり割、7月17日祝日から平成30年1月31日水曜日。2、フォトコンテスト、夏季、 7月17日祝日から8月31日木曜日、協力店舗、県内のゴミ発賃、爽やか全店舗、居酒屋、レストランなど約220店舗が加盟しています。問い合わせ、県暮らし環境部、環境局廃棄物リサイクル課、電話 054-221-3349。次は募集です。廃棄物減量等推進審議会委員を募集します。一般廃棄物処理基本計画の中間見直しに伴い委員を公募します。募集人数2人、任期9月から平成30年3月、審議会は年3回程度で平日の昼間2時間程度を予定しています。内容、ゴミや屎尿などの適正処理について審議します。詳細は暮らし環境課へお問い合わせください。暮らし環境課、電話 989-5514。 第16回長泉子ども読書感想文コンクール応募作品を募集します。あなたの心に残った作品の感想を書いて応募してみませんか。詳細は町民図書館で配布している応募要項にあります。問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 8020推進員養成講座参加者を募集します。80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという8020運動を啓発普及する推進員の養成講座を開催します。問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 町内公共施設の見学をしてみませんか。バスに乗って町内の公共施設を見学し、施設がどのように使われているか学んでみませんか。見学場所、町内公共施設。詳細はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 チェリーの会メンバーを募集します。チェリーの会は多胎児を持つ親の交流会です。育児の悩みやコツなどを共有でき、友達の輪を広げる場となっています。詳細はお問い合わせください。問い合わせみかんちゃん、電話973-4141。自分でできる体のお手入れ参加者を募集します。時7月21日金曜日午後1時30分から午後3時30分、ところシルバー人材センター、演題自分でできる体のお手入れ、講師 NPO 法人ファイン尾崎淳さん、生鮮クリニック整形外科理学療法士、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター、電話 988-2670。 リンゴの木のオーナーになりませんか。国内姉妹都市長野県青木村のリンゴの木のオーナー制度は、収穫の喜びを自分の手で体験することができるほか、地元の住民との交流の場にもなります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、青木村役場建設農林課、電話 0268-490-1111。 夏休みの思い出にジオガイドを体験してみませんか。時8月8日火曜日午前9時から正午、集合場所伊豆半島ジオパーク長泉ビジターセンターコミュニティ長泉2階。内容、有坪の滝についての説明を受けた後、自分がガイドになり見どころなどを紹介します。対象、小学4年生から6年生の方。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉観光交流協会、電話 988-8780。 引きこもり家族教室基礎講座を開催します。時7月25日火曜日、8月22日火曜日、9月26日火曜日、午後1時30分から午後4時、ところ東部総合庁舎、沼津市高島本町 1-3。 対象、18歳以上で引きこもりの状態にある方の家族で初めてこの教室を受講する方。内容、家族の対応方法、 同じ境遇の家族交流など、電話でお申し込みください。問い合わせ、県東部健康福祉センター福祉課、電話 920-2087。 次は催しです。ラジオ体操でみんな元気に、ラジオ体操の日に参加しませんか？毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。健康づくりのためにもぜひご参加ください。時、毎月第3土曜日、雨天中止、午前6時30分から45分の15分間です。集合時間、午前6時20分、会場は午前6時15分です。ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド、参加費無料。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、2ヶ月に1回65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時、7月25日火曜日午前9時30分から、ところ役場大会議室、対象昭和27年8月2日から10月1日に生まれた方、直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 次は掲示板です。佐野美術館友の会木彩画展墨絵を開催します。時、7月11日火曜日から16日日曜日、午前10時から午後5時、11日は午後1時から、16日は午後4時まで開催します。ところ、コミュニティ長泉、入場料無料。問い合わせ、小野さん、電話 971-6438。 竹原吹奏楽団定期演奏会を開催します。時、7月16日日曜日午後1時から。ところ、ベルフォーレ、入場料無料。問い合わせ、吉田さん、電話 090-8959-9093。 ガールスカウト新団員を募集します。体験を通して自分で考え行動できる力を身につけましょう。対象、6歳から成人の女性の方。問い合わせ、伏見さん、電話 986-8554。マイタウン、項目ごとに写真が添えられています。緑のカーテンで夏を乗り切ろう、ゴーヤの苗を配布。5月18日木曜日、健康公園で町内の家庭や事業所を対象にゴーヤの苗が無料で配布されました。働きたい方を応援します。ワクキャリセミナースタート。町では家事や育児、介護などと仕事を両立し、自分のペースで働きたい方を応援する長泉ワクワクキャリア創出事業のセミナーを開始しました。人権擁護委員、知っていますか？啓発運動を実施。6月1日木曜日、人権擁護委員の日に、町人権擁護委員4人がしず鉄ストア長泉店で人権意識を高めるための啓発運動を行いました。町では毎月第3金曜日に役場北館の総合相談センターで人権相談を開催しています。家族関係やご近所トラブルなどでお悩みの方はぜひご利用ください。下戸狩駅前のにぎわいを作る戸狩テーブル開催。6月3日土曜日、18日日曜日にコミュニティ長泉駅前広場で戸狩テーブルが開催されました。次回は9月2日土曜日に開催予定です。クレマチスの育て方を学ぶワークショップ開催。6月4日日曜日に健康公園でクレマチスの育て方を学ぶワークショップが開催されました。心を込めて植えたよ、田植えの体験授業。6月6日火曜日、長泉小と北小の5年生を対象に JA 南寸主催の学習田植えが行われました。今回植えた苗は10月下旬に収穫され、主に調理実習などで使用されます。災害時の通信手段として無線機を寄贈。 6月8日木曜日、町内に支店を持つネッツトヨタ静岡株式会社から長泉町自主防災連合会へ無線機が2機寄贈されました。町の防災に寄与することを目的に平成23年から無線機の寄贈は毎年行われ、今年で7回目です。幼年消防クラブ任命式で223人の隊員が誕生。6月9日金曜日、エンゼル幼稚園で幼年消防クラブ任命式が行われ、長泉消防署長から園児たちにクラブ員の証であるワッペンが授与されました。企業紹介、ものづくり長泉。長倉製箔株式会社、所在地東の 50-18、 創立年月明治41年3月、従業員数34人、うち町民14人、電話 055-986-0230。 事業内容、大麦を主原料とした各種炊飯用製箔製品、雑穀製品の製造販売、冷凍麺の販売、不動産賃貸業。企業理念、家を去りて実につくをモットーに堅実に進みます。原料にこだわり、真の安心安全な穀物製品をお客様の食卓に届けるために、一歩一歩堅実に歩んでいきます。大麦を食生活の一つとして根付かせたい。取締役社長長倉秀彦さん。創業当時から脈々と受け継がれてきた製造技術、大麦を米粒状に加工するための切断技術などを継承する一方、日々新しい加工技術を取り入れながら製造しています。また昨年2月に県東部地域で初めてもっちり麦が機能性表示食品、科学的根拠に基づいた食品の機能性が表示可能として消費者庁に受理され、大麦の可能性を一歩進めることができました。今後も大麦が多くの方の食習慣に根付くよう、また町民の皆様の健康づくりに食で寄与できるよう努めていきます。
7月16日から31日までの救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 はじめは外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日日曜日、東委員921-5520、沼津市高沢町、西方外科921-1333、沼津市共栄町、17日祝日、関外科921-2185、沼津市花園町、おなり橋栄クリニック952-2525、沼津市八幡町、18日火曜日、五十嵐クリニック934-6700、沼津市茂、19日水曜日、江川委員921-5148、沼津市高島本町、20日木曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿、21日金曜日、近藤クリニック925-2420、沼津市岡宮、22日土曜日、聖霊沼津952-1000、沼津市松下、23日日曜日、遠藤クリニック975-8801、清水町熊井殿、遠藤委員997-0533、裾野市かずら山、24日月曜日、田沢委員962-1205、沼津市大手町、25日火曜日、森重委員931-2511、沼津市賀乳堂江川、26日水曜日、大城クリニック976-0027、清水町道庭、27日木曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿、 28日金曜日、関外科、921-218号、沼津市花園町。29日土曜日、瀬尾記念経由、935-1511、沼津市下鹿東号。30日日曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。31日月曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、大沢医院、931-1019、沼津市みゆき町。紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。17日祝日、山谷医院、966-5333、沼津市青野。木瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。須山診療所、998-0006、裾野市須山。18日火曜日、小口委員、992-6611、裾野市深良。19日水曜日、森本クリニック、976-5221、長泉町竹原。20日木曜日、大井委員、922-8886、沼津市北高島町。21日金曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。22日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。23日日曜日、柿田川委員、973-3601、清水町柿田。福祉クリニック、932-3553、沼津市下鹿東藤井原。遠藤委員、997-0533、裾野市かずら山。24日月曜日、塚田委員、983-1577。清水町道には、25日火曜日、高田クリニック、962-1410、沼津市中町。26日水曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東市寺。27日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。28日金曜日、新井クリニック、992-0811、裾野市久根。29日土曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。30日日曜日、東岡クリニック、941-8269。清水町柿田、白石医院、951-4593、沼津市一道町。小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。31日月曜日、加藤内科医院、946-5562、沼津市大岡。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には。17日祝日、龍神医院、988-3133、中泉町下戸狩。18日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。19日水曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。20日木曜日、星野委員、962-0782、沼津市三能台。21日金曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。 22日土曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。23日日曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。24日月曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。25日火曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。26日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には。27日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸狩。28日金曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。29日土曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸狩。30日日曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。31日月曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。耳鼻科、午前8時から午後5時。16日日曜日、全徳クリニック、0545-518733、富士市今泉。17日祝日、釣田耳鼻咽喉科、927-3387、沼津市宮前町。23日日曜日、本橋耳鼻咽喉科、972-1133、三島市東本町。30日日曜日、沢田の森耳鼻咽喉科、929-8787、沼津市西沢田。眼科、午前8時から午後5時。16日日曜日、小野眼科、929-1881、沼津市高島町。17日祝日、八田眼科、962-2006、沼津市三枚橋町。23日日曜日、羽鳥眼科、987-6789、長泉町中戸狩。30日日曜日、三島総合病院、975-3031、三島市八田。産婦人科、午前8時から午後5時。16日日曜日、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。17日祝日、小牧ビメンズ、972-1057、三島市西若町。23日日曜日、小島レディース、952-1133、沼津市大岡。30日日曜日、前川産婦人科、999-0300、長泉町下長久保。歯科、午前9時から午後3時。16日日曜日、斉藤歯科委員、933-3918、清水町戸倉。17日祝日、幸彦歯科委員、973-6841、清水町玉川。23日日曜日、渋谷デンタルクリニック、995-4618、裾野市平松。30日日曜日、塩見歯科委員、992-0202、裾野市平松。沼津夜間救急医療センター、電話、055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科。平日、午後8時30分から翌朝7時。土曜、日曜、祝日休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話、055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科。平日、午後6時から午後10時。土曜日、午後2時から午後9時。日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、 電話 055-983-0115。 これで広報長泉7月1日号を終わります。次回は7月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC 引き続き生涯学習だよりをお聞きください。
楽しく学ぶを応援します。生涯学習だより、平成29年7月1日ボル161、発行長泉町教育委員会生涯学習課、郵便番号 411-0943、 長泉町下尖1283-11、コミュニティ長泉内、電話 986-2289、 ファックス 988-7802、 E メール生涯アットマーク長泉 .org。 人と人、男と女のチャレンジライフ講座、自分らしさとは。社会環境が大きく変化している中、男女共同参画社会の実現を目指して、年齢性別に関わりなく、多様な立場にある全ての人々が自分らしく楽しく生きていくための講座を開催します。対象、町内在住在勤で18歳以上の方、高校生を除く。定員各回20人、先着順、原則として全3回受講、各回希望の受講も可能ですが、定員を超えた場合は全3回受講の方を優先します。会場、コミュニティ長泉。申し込み期間、7月15日土曜日から7月30日日曜日。申し込み方法、電話での申し込み、または氏名、住所、性別、生年月日、連絡先を明記の上、ファックスまたは E メールでお申し込みください。時、テーマなど詳細はお問い合わせください。学校支援地域本部、のびのびスマイルボランティア募集。学校支援地域本部事業では、町内各小中学校で家庭科などの実技における教職員の補助や着付け指導補助、学校内の花壇などの環境整備を行う学校支援ボランティアを募集しています。あなたの知識や経験、技術や特技を生かして、地域の力で子どもたちを育てませんか。のびのびスマイル、通称のびスマは、水曜日の放課後午後3時から午後4時、町内小学校の運動場、雨の日は体育館で、子どもたちが自由に遊ぶ活動です。あなたもスタッフとなって子どもと一緒に遊んでみませんか。活動していただくにあたっては、地域の人材としてボランティア登録をお願いしています。これで生涯学習だよりボル161を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉、平成29年7月1日号、ナンバー223、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2、福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。社会福祉協議会事業紹介、手話方支援養成講座始まりました。聴覚障害がある方が地域で安心して暮らしていくために、聴覚障害についてや聴覚障害のある方とのコミュニケーションに対する理解を深め、手話を使って日常会話を行うのに必要な単語・表現技法を学ぶ講座を開催しています。5月11日から毎週木曜日午後7時から福祉会館にて、町内在住在勤の方を対象に40講座と6講義が来年の3月まで行われています。これから手話を始めてみたいという初心者の方、どなたでもご参加いただけます。職場、お友達、ご近所などで 聴覚障害がある方との会話やコミュニケーションを深めたいという方、ぜひご参加ください。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談の項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。ボランティア担当、988-3920。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。手話相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめさせたい、やめたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律相談日、7月25日火曜日、予約受付開始日、6月28日水曜日、相談日、8月22日火曜日、予約受付開始日、7月26日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦さん、987-7680。相談窓口案内を終わります。平成28年度長泉町社会福祉協議会事業報告。本会では長泉町地域福祉活動計画及び平成28年度の事業計画に基づき、幸せを明日へつなぐ地域力の実現に向けて、行政、民生委員、児童委員協議会、福祉施設、福祉団体並びに関係機関との連携を図りながら、町民の皆様と共同して社会福祉事業を推進しました。平成28年度の主な活動内容をご紹介します。科目別収入の状況、収入合計4億1678万8477円。内訳の円グラフがあります。経常経費補助金収入6417万2895円、 15.40%。 受託金収入5165万円、 12.39%。 事業収入280万6475円、 0.67%。 負担金収入36万4330円、 0.09%。 介護保険事業収入1億238万4734円、 24.57%。 老人福祉事業収入5234万1990円、 12.56%。 児童福祉事業収入690万円、 1.66%。 障害福祉サービス等事業収入2928万5851円、 7.03%。 積立資金取り崩し収入2700万円、 6.48%。 前期末支払い資金残高7391万8326円、 17.74%。 会費収入379万8300円、 0.91%。 寄付金収入 129万9111円 0.31%、 貸付事業収入58843円 0.01%、 受取利息配当金収入125683円 0.03%、 その他の収入68139円 0.16%。 拠点区分別支出の状況。支出合計3億5348万5831円。内訳の円グラフがあります。法人本部拠点区分1億1707万6290円 33.1%。 老人福祉センター拠点区分5357万4571円 15.2%。 児童更生施設拠点区分1122万827円 3.2%。 介護サービス事業拠点区分1億2741万7648円 36%。 公益事業拠点区分4419万6495円 12.5%。 支出の円グラフの説明を終わります。事業の内容、事業の一部をご紹介します。地域の問題をみんなで発見、解決に向かうために、外出支援サポーター養成講座、傾聴ボランティア養成講座、災害ボランティア研修会、地域支え合いマップ作り入門講座など、ボランティアの充実、住民サポーターの育成に取り組みました。安心して生活していくために、各種相談事業を実施し、必要に応じて関係機関等と連携して対応しました。学校や地域とともに子どもの学びや育ちを支えています。公民館などで行う子育てサロンの展開や、子どもから大人まで福祉を理解してもらうための啓発活動をし、福祉教育では町内の中学校と各福祉施設等を連携し、中学生福祉体験学習の開催、また小学生から中学生を対象に夏休み子ども手話教室を開催しました。また介護保険事業でも中学生福祉体験学習やボランティア活動、実習生の受け入れを積極的に行っています。平成28年度、苦情件数は0件、要望件数は1件でした。優しい心ありがとう。今月も多くの方から物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、第33回友情列車ひまわり号参加者募集。団体専用列車で行く新江ノ島水族館の旅。時9月10日日曜日、雨天欠航。行き先新江ノ島水族館。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 フードドライブを行います。期間8月1日火曜日から8月31日木曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。慶長ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか。時7月28日金曜日午後1時30分から午後3時。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 夏休み子ども手話教室参加者募集。楽しく手話を学んでみませんか。時7月29日土曜日から8月1日火曜日の4日間、午前10時から正午まで。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 都市福祉家庭の方へ、夏の休日親子で出かけませんか。時8月20日日曜日、雨天欠航。ところ 横浜八景島シーパラダイス。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 これで福祉長泉7月1日号ナンバー223を終わります。 NVC